こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 PF ドラッカーの非営利組織の経営は、病院、学校、福祉団体、宗教団体、地域組織など善意だけでは継続できない組織として捉え、その使命を実現するためのマネジメントを論じる実践的な経営書である。1980年代末の米国を主な背景としながら、営利企業の手法を単純に移植するのではなく、利益以外の成果をどう定義し、担い手の力をどう結集するかを中心課題に置く。ドラッカーにとって非営利組織は、資金を集めて活動を維持するだけの器ではない。人々が社会に参加し、他者との結びつきや目的を得る場でもある。本書は、ミッション、リーダーシップ、目標設定、人材育成、成果評価を相互に結びつけ、社会的使命を日々の行動と意思決定へ落とし込む道筋を示す。非営利分野の古典であると同時に、目的主導で組織を運営するための原理を問う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ミッションを短く行動可能な問いとして定義する。本書の出発点は、非営利組織のリーダーにとって最初の仕事はミッションを定義することだという考え方である。ここで言うミッションは、立派に聞こえる理念文ではない。組織は何を実現しようとしているのか、誰にどのような変化をもたらすのかを、現場の選択に使える形で明らかにする基準である。使命が抽象的なままでは、事業の拡大、寄付の獲得、利用者の要望への対応といった判断がそれぞれ別の方向へ進みやすい。反対に、使命が明確であれば行わない活動を選ぶこともできる。ドラッカーは、使命を組織の強みと結びつけ、関係者が価値を信じられるものにする必要を示す。非営利組織では、資金不足や人手不足が注目されがちだが、本書はまず目的の曖昧さを経営上の問題として扱う。使命は広報用の標語ではなく、資源配分、優先順位、責任の所在を整える運営原理なのである。次に、利益ではなく、受益者の変化によって成果を捉える。非営利組織には、売上や利益のように全体を一つの数字で表しやすい最終指標がない。そのため成果の把握は難しいが、ドラッカーは難しいから評価を避けるという姿勢を退ける。問うべきなのは、組織が提供したサービス量だけではなく、活動によって受益者や地域にどのような変化が生じたかである。学校なら学習機会の提供だけで満足せず、学びに何が生まれたかを考える必要がある。福祉や医療でも、手続き件数や利用者数を使命の達成そのものと取り違えてはならない。この視点は、成果を安易に数値化せよという要求ではない。使命に照らして意味のある変化を定め、継続的に確認し、次の行動を修正する仕組みを作れという要求である。評価基準が完全であることより、組織が同じ基準で成果を問い続ける一貫性が重要になる。使命と成果を結びつけることで、活動の忙しさを自己目的化する危険も抑えられる。さらに、寄付者とボランティアを受動的な支援者でなく参加者にする。本書は、非営利組織の価値をサービス供給の効率だけに限定しない。寄付者、会員、ボランティアを単なる資金源や無償労働力として扱えば、組織は短期的には回っても社会的な基盤を弱める。ドラッカーが重視するのは、支援する人を参画者へ変え、共通の目的を通じてコミュニティとの結びつきを作ることである。これは誰もが同じ程度の意思決定権を持つべきだという意味ではない。組織の使命、期待される役割、活動から得られる意義を明確にし、各人が自分の貢献を理解できる状態を作ることである。とりわけボランティアは、雇用契約による統制が弱いからこそ、仕事の目的、必要な能力、責任範囲を曖昧にできない。研修や配置、継続的な対話は、善意への不信ではなく、使命の実現可能性を高める経営行為となる。参加者を育てる視点は、寄付依存や人材不足への対症療法を超え、組織を地域の公共的な結節点として位置づける。そして変化を脅威でなく、使命に適した機会として扱う。ドラッカーは、非営利組織にもイノベーションが必要だと論じる。ただし、それは流行の企画を増やすことでも、既存事業を無条件に否定することでもない。人口構造、地域の課題、利用者の期待、制度環境の変化を観察し、使命をよりよく実現する機会を見極める作業である。非営利組織は、過去に有効だった活動や関係者に愛着のある事業を続けがちである。しかし、環境が変われば、同じ活動が使命への貢献を失うこともある。本書は、目標設定においても、利用可能な資源から逆算するだけでなく、どの機会に集中すべきかを問う。新しい取り組みは、組織の強み、使命との適合、実行できる能力を踏まえて選ばなければならない。リーダーの役割は、変化を予言することよりも、変化の意味を組織の目的に照らして判断し、必要な優先順位の変更を引き受けることにある。安定を守るためにも、事業を定期的に見直す必要があるという逆説が、 本書の重要な実践地である。最後に、リーダーシップを個人の魅力ではなく責任と組織能力として築く本書におけるリーダーシップは、特別なカリスマ性の有無では測られない。リーダーは使命を明確にし、優先順位を決め、成果への責任を負い、人々が仕事を成し遂げられる条件を整える存在である。したがって、非営利組織が一人の創設者や有力者の情熱だけに依存する状態は、長期的には脆弱である。ドラッカーは、リーダーを見出し育てること、自らも学び続けること、相反しがちな要求の間でバランスを取ることを重視する。例えば、使命への集中と組織の存続、革新と安定、参加の広がりと責任ある意思決定は、どちらか一方だけを選べる問題ではない。役割と責任を明確にし、必要な人材を育成することで、組織は個人の献身を再現可能な能力へ変えられる。また組織が使命を失い、成果が正当に扱われないなら、単なる地位や昇進のためにとどまるべきではないという厳しい視点も示される。これは個人の倫理と組織の健全性を切り離さない考え方である。結論として本書は、NPO や公益法人の経営者だけでなく、学校、病院、福祉施設、地域団体、行政の事業部門、企業の社会貢献部門で責任を担う人に適している。特に活動は多いのに何を達成したのか説明しにくい組織、寄付者やボランティアとの関係を二足的な参加へ深めたい組織に有益である。読者は使命を意思決定の基準へ変換する方法、成果を受益者の変化として捉える視点、人材を目的の共有によって組織化する必要性を学べる、非営利組織を扱う入門書には制度、資金調達、設立手続きに重点を置くものも多い。それに対して本書の特色は、組織の法的形態や資金源より先に使命と成果という経営の根本を据える点にある。また営利企業の管理技法を礼賛するのではなく、利益指標を持たない組織ほど意識的なマネジメントを要すると論じる。米国の事例を背景にしているため、制度や慣行をそのまま適用するのは適切ではない。しかし目的参加、責任成果を結び直す問いは地域や時代を超えて有効であり、組織を社会的使命に忠実なものへ戻すための基準を与える。ご支援いただける場合は PF ドラッカーポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。